こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。今日はブレインパッドのデータサイエンティスト3人でインターンについて話していこうと思います。というところで、本日はブレインパッドのデータサイエンティストの原さんと中島さんをゲストにお呼びしておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では、簡単にお二方、自己紹介をお願いします。まずは原さんからお願いします。
はい、ただいまご紹介に預かりました原と言います。ブレインパッドでデータサイエンティストをしています。で、僕はブレインパッドに新卒で入って今年で11年目ですかね。そこそこ社歴としては長い方になります。はい、ということで、まあ10年もやってると、いろんな業界のいろんな企業さんといろんな分析、プロジェクトを回してきたんですけれども、まあ最近は自分で手を動かすというよりかは管理系が多いかなというところで、プロジェクトマネージャーだったりとか、あとは組織マネジメントですね、データサイエンティストが集まっている部署の副統括をやっているという、状態でございます。そうですね、データサイエンティストの、採用にも関わっているというところで、僕は今回、インターンですね、データサイエンティストのインターンを担当するということになりました。はい、ということで本日はいろいろお話できればなと思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。では中島さんも自己紹介お願いします。
はい、中島と申します。新卒3年目のデータサイエンティストです。で、2021年入社ですね。学生時代はバイオインフォマティクスをやっていて、まあ、最初の案件は学生時代と近い領域のマテリアルインフォマティクスをやってたんですけれど、最近はマーケティング系の案件を結構やっています。今日のテーマに関連すると、修士1年の時にブレインパッドのインターンに参加して、その時も原さんがインターンのちょうど担当の講師で、その時からお世話になっています。で、現在はインターンのフォロワーっていう立場で、学生のチームのアドバイザーみたいな感じで携わったりしています。いろいろお話できればと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、では早速なんですけれども、原さん、ズバリブレインパッドのインターンってどういうことやってるんですかっていうのをお伺いできればと思います。
そうですね、結構ブレインパッドって、インターンに対して力を入れているということで、まあ、いろんな部署がインターンやってるんですね。で、まあ、今年に限って言うと、3種類あります。ビジネスコースと、あと機械学習エンジニアコースとデータサイエンティストコースですね。この、3部署でインターンをやってたんですけれども、まあ、今回お話ししようと思っているのはデータサイエンティストコースですね。僕が担当していたものになってきますと。はい。で、まあ、それぞれのコースで、やり方は違うんですけれども、データサイエンティストコースに限って言うと、1回のインターンで6日間ですね、参加いただくという形になっています。内容に関しては、この後ちょっともう少し詳しくお話しますが、まあ、概要としては、基本的にはオフラインで、六本木にある本社に来ていただいて、皆さんで顔を合わせながら、けんけんがくがくやるという形をとっています。まあ、データサイエンティストコースに関しては、8月と9月ですね、だいたい夏場に2クール実施するというのが、まあ、これまでの流れになっています。で、まあ、今後に関しては、夏場1回と、あと冬場にも1回ぐらいやりたいなという話をしているので、もしかしたらこのスケジュールというのは変わるかもしれないですけど、今はそういう形でやっているということになっています。はい。で、そうですね。じゃあ、どういう内容をやってるのかっていう詳細をお話ししたいなというふうに思うんですけれども、メインになってくるのは模擬プロジェクトですね。実際にデータサイエンティストがやっているプロジェクトのちっちゃい版をインターン生の方たちにやっていただくというものになります。なので、ブレインパッドの、データサイエンティストがクライアント役になって、で、その、クライアントに対してインターン生が、ブレインパッドのデータサイエンティスト役として提案していくと。いうような形になっています。はい。で、それに向けてというか、まあ、それを円滑に進めるために、初日ですね、6日間あるうちの初日にデータをこう触る、集計するために必要なプログラミングですね、SQL なんですけれども、SQL の研修というのをやっています。で、2日目には分析っていうものをビジネスの課題を解決するためにどう使っていくのか、みたいなとこですね。そこを、教えるような、ビジネス基礎研修というものをやっています。で、その2つの講座で学んだことを使って、模擬プロジェクトをやっていただくと、そういう流れになっています。はい。で、じゃあ具体的にどんな課題やるのかっていうことになるかなと思うんですけれども、基本的には、 小売業者さんですねに対して、売上の向上施策を提案するっていうのが、大まかな目的として設定しています。でそれを分析を用いてやっていくんですけれども、まあ、その分析っていうのが、ID ポスデータを使った、分析ですねを、前提として、やっていくという形になっています。はい。で ID ポスデータなんですけれども、弊社ではなくてフェリカネットワークスさんという会社さんですねから買ったものを利用しています。でフェリカさんはレシーピっていうアプリを作って運営されている会社さんなんですね。で、まあ、そこはですね、レシートデータを写真で撮って、ね、それを、家計簿として情報を登録するという機能がついているということもあって、まあ、全国からそのレシートデータっていうのが集まってきているという形になってます。なので、そのレシートデータを、購入して、ね、分析用に使っているという形になっています。はい。なので、結構全国的に情報としては集まってきますし、あと、まあ、データも綺麗ですし、すごく使いやすいということで、インターン生からも、結構好評なデータになっているというところですね。
身近なテーマで想像しやすそうですね。
そうですね。本当に小売りなんで、まあ、実際に、例えば、まあ、今回、具体的なお店の名前は言わないですけど、実際、そばにあるお店に行ってみて、あ、こんな感じになってるんだなみたいなのを経験しながら、じゃあ分析に生かそうみたいなこともできるので、
うんうん、
結構楽しいということは言っていただいてるかなというふうには思いますね、
うん、
はい。
なるほど。
で、そうですね、まあ、じゃあそこにどうやってアプローチしていくのかっていうところですね。で、基本的にはインターン生が4人1組になってチームを作ります。で、大体1回のクールで、16人ぐらい、来ていただいているので、4チームですかね、できるという形になります。で、それぞれのチームが ID ポスデータを使って分析した結果っていうのを提案していくという形になります。で、模擬プロジェクトなので、クライアント役のデータサイエンティストに対して、データに関しての質問したりとか、あと提案する上で必要な、例えば、どういうことを望んでいるのかだったりとか、前提の条件ですね、をヒアリングするような時間もあったりとかっていうことで、結構本格的にプログラムとしては組んでいるという形になります。とはいえ、まあ、この模擬プロジェクトに関しては、大体、まあ、実質4日間ぐらいですかね、手を動かす時間としては、取っているということにはなるんですけれども、まあ、めちゃくちゃ短いので、さすがにインターン生だけで、すべてやりきるっていうのはなかなか難しいというところで、現役のデータサイエンティスト、弊社のデータサイエンティストですね、が、1チームに1人フォロワーとしてついて、結構手厚く分厚めにこうフォローするという形をとっています。はい、そうすることによって、まあ、模擬プロジェクトもうまくいく方に行きますし、そのインターン生が試行錯誤した形、結果ですね、結果に対して、レビューしたりとかっていうことをすることによって、まあ、どう進めていくのかっていうことを学べるというところで、まあ、結構これも好評ではありますという感じですね。はい、
ありがとうございます。ちょっと前提の確認なんですけど、6日間のタイムラインが1日目が、SQL の研修やって、2日目がビジネス研修みたいな感じなんですかね。で、残りの4日が実際に手を動かすみたいな感じのタイムスケジュール、タイムラインですかね。
そうです、そうです。はい、そうなります。
なるほど、ありがとうございます。これかなり4日間でこうお題与えられて、初めましての人たちで手を動かしてチームでやるって、かなり難易度高いなと思ったんですけれども、実際、うん、こうお題として振られるのって、どれくらいの抽象度の高いお題が振られてくるんですかね。
そうですね。で、それで言うと、結構まあ、4チーム作るっていう話をしましたけど、4チームごとに、まあ、それぞれ個性があるかなと思ってまして、でその個性をこう提案にいろいろちゃんと盛り込んでほしいという意図もあって、具体的には決めてないんですね。なので、なんて言ったらいいのかな、本当に小売業者さんの売り上げを上げるっていうすごく抽象的なお題しか設定してないですね。で、その売り上げを上げるのであれば、どんな施策でもいいですと。ただ もちろん現実的なものでなければいけないですし、根拠としてデータ分析の結果を、使って説明できないといけないっていう制約は設けてるんですけれども、それ以外はもう本当に自由っていう設定にはしてますね。
なるほど。 はい、あれですかね、インターン生が、クライアント役の原さんに対してヒアリングしたりして、ちょっと具体例を引き出すっていうのも、こうインターンの、なんていうんですかね、タスクの一つみたいな感じなんですかね。
そうですね、ヒアリングでお客さんが何をも、まあ、望んでるのかっていうところって、まあ、あの実際の業務でも確認して、でそれを生かすっていうことをやっているので、まあ、それを経験していただけないなっていうところで、そういう設定にはしていますね。はい、なので、まあ、文面上というか依頼はすごくざっくりしてるんですけれども、まあ、ヒアリングをする中でだんだんと具体的になっていく部分もあると、まあ、そういう形ですかね、
はい、こう裏設定をちょっとずつ出していくイメージですか、
ね、そうですそうです、はい、
あ、なるほど、
はい、全部は一気には出さない、小出しにするみたいな感じですね、はい、
なるほどです。
だから多分ヒアリングをした内容によって各チームごとに方向性っていうのもやっぱ違ってくるんじゃないかなというふうに思ってますね、
うんうんうん、
これテーマとしてはあれです、新卒研修の最終課題というか、実際入社して新卒の方がやるこの課題と同じテーマですよね、
う
ん、
そうですね、はい、なので難易度としては結構高めではあるかなと思います、うん、でしかも新卒は1ヶ月かけてそれをやるんですけれども、まあ、4日という超短期間でやるっていうので、なかなかハードではあるんですけれども、すごく中身の濃い4日間になるんじゃないかなとは思いますね。
ありがとうございます。結構こうインターンの難易度が高いなっていう印象を率直に受けていて、ってなると、うん、こう参加する時のなんていうんですかね、基準というか、こういう人に来てほしいとか、そもそも SQL 書けない人は受け付けませんみたいな、そういう制約みたいなのってあるんですかね。
基本的にはガチガチに制約を設けてるっていうことはないです、うんうん、はい、でインターンでは SQL を使って分析するっていうことではあるんですけれども、 SQL の、経験がないと参加できないなんてことは一切なくて、何かしらプログラミングを触ったことがある、プログラミングを触ったことがある人がいればいいかなっていうようなぐらいですかね、はい、うんうん、制約としてはそんなもんですかね。あとはあれですね、データサイエンスに対して興味があるかどうかっていうところになりますね、うんうん、はい、
そのあたりの前提があればって感じですね。
そうですね、
まあ、4人1チームっていうことなので、結構こうプログラミング得意な人は各チームに1人アサインしようとか、そういう工夫でも賄えそうですね。
あ、おっしゃる通りですね。参加者を決めるときにエントリーシートっていうものを出していただいているので、まあ、そこでどういう今スキルを持ってるかとか、まあ、今大学でどういう研究をしてるかみたいな情報っていうのはいただけるので、まあ、そこを見ながらバランスをとってチーム編成を作ってるっていう感じですかね。
あ、実際僕も SQL 経験なしでなんかしてましたっていうところです。
あ、それだけです。学生の時に参加される時にってことですか。
はい、学生時代、はい、SQL 経験はない状態で参加してました。
なるほど。年々結構同じスキームで、徐々にアップデートしているみたいな感じなんですかね、そもそもこのインターンが。
そうですね、大枠の流れは変わらないんですけれども、やっぱりSQL の、まあ、例えば研修用の資料だったりとか、あと、まあ、ビジネスの、基礎研修の資料もそうですし、あと、分析、課題というか模擬プロジェクトの分析課題の設定みたいなところも結構こまめに変えて、できるだけやりやすいようにっていうことは考えて工夫はしていっていますね。
なるほど。じゃあちょっと実際に、学生の時に参加されてた中島さんにお話をお伺いしたいんですけれども、こうブレインパッドのインターンを参加した感想とかも聞きたいんですけど、他の会社のインターンとかも参加してました？
あ、そうですね、自分はブレインパッドのインターン以外は2社参加してました、
うんうんうん、
はい。
どういうところを受けてたんですか？同じようなデータ分析とかちょっとコンサル系の会社なんですかね？
そうですね、全部データサイエンティスト職でインターンを探していて、うんうんうん、で、3つだっていう感じですね。で、全部受託というか自社のデータサイエンティストではなくて、まあ、受託のタイプのデータサイエンティストのインターンを受けてました、うんうん、ブレインパッドのインターンの印象はなんか他の2社のと比べると、まあ、かなりビジネス要素が強かったかなというか、
うんうん、
実務要素が強かったなというふうに印象を持ってます。
他の2社は模擬プロジェクトみたいな形ではなかったっていう感じなんですかね？
そうですね、1社はなんかチャットボットで収集したデータの可視化方法みたいなのを考えてくださいみたい 感じのお題、はいはいはい、
結構具体的なお題が降ってくる感じです。
そうですね、きっとまあそれが、うんうんうん、実際何かに使われるのかもしれないんですけれど、かなり切り出されたタスクをやったなっていうような印象です。でもう一社はもう全然違って、学生が自由にオセロ AI を作って、学生同士で最後戦わせて1位を決めるので、できるだけ強いやつを作ってください、そういうお題でした。
なるほどなるほど。あ、こんなもんにしますか。あとです、ね、インターンについて言っておきたいことあります？
じゃあ参加してよかったかどうかみたいなところで、実際参加してすごく良かったなとは思って、これは別にブレインパッドのインターンに限らないとは思うんですけど、うんうんうん、実際のオフィス見れたり、その働いてる人の雰囲気とか働いている感じ様子っていうのを実際自分の目で見れたっていう意味ではすごく参加して良かったかなと思ってます。で、実際その時に出会った人とかが、最終的な入社の決め手にもなったので、決め手の一つにはなったので、はい、実際行ってみるっていうのはすごく大事だなとは思いました。
ありがとうございます。そうですね、なんか中島さんのお話も伺うと、やっぱ他の、同業他社って言えばいいですかね、に比べてビジネス要素が強いのがブレインパッドのインターンだっていう感じだと、というところだったんですけれども、何かこのブレインパッドのインターンの狙いとか思想みたいなのをぜひ原さんに伺いたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか？
そうですね、実際その、もちろんデータサイエンティストって分析技術っていうのはかなり重要ですし、そこ求められますし、皆さんつけて、それを使って、日々業務をこなしているっていうことはあるんですけれども、ただ、それだけではないんですよね。要何が言いたいかというと、その分析技術をビジネスのシーンにどうやって生かしていくのかっていうところがやっぱり重要で、何でもかんでも例えば精度の高いモデルを作ればいいとか、可視化すればいいっていうんではなくて、その分析課題を解決するっていう目的にかなった、分析をする、結果を出すっていうところが重要なんだよっていうところを理解していただきたいっていうのが目的に、として、我々が設定しているということがあるので、どちらかというと技術寄りではなくて、そのビジネス側の、要素っていうのが強くなってくるのかなっていうふうには思いますね。はい。正直分析の勉強だったりとか経験なんて自分でもできますし、研究室だったり授業でもできると思うんですよね。なんかそれをこうインターンでわざわざやらなくてもいいのかなというふうには思っていて、だからインターンでは本当に、業務っていうものはどういうものなのかっていうのを知っていただく機会になればいいかなというふうに思っているというのが、そうですね、大きいかなと思いますね。
できるだけ実務に近い形でのインターンっていうところが一つポイントなんだなと思いましたっていうのと、
そうですね、はい、
ブレインパッド内でもこう技術力っていうワードが結構なんか議論に上がることは、議論っていうか、話に上がることがあると思うんですけど、単にサイエンスとかエンジニアリング力が高いっていうだけじゃなくて、それをこうビジネスにいかに落とし込んで僕らがビジネス課題解決するかっていう、こう広義な意味での技術力っていうのを、ブレインパッドのデータサイエンティスト求められてますよねっていうのがちょくちょくやっぱ話題に上がると思うので、なんかそういう思想が現れてるインターンで、なんか自分の会社のこと褒めすぎてもあれなんですけど、いいインターンだなと思いながら、はい、聞いてました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なので相手カグルとかみたいなモデル精度を競うようなインターンにしないのは、それこそ自分たちでカグルとか参加すればできるっていう部分があるのでっていうのも分かって、結構私は納得しました。はい、
そうですね、っていうのもそうですし、あとデータサイエンティストとして、働くってどういうものなのかっていうのがイメージできた方が、就職する上で自分に合ってるかどうかっていうところも含めて判断しやすくなるかなっていうので、はい、そういう予想を盛り込んでるっていう感じですね。
実際参加された学生さんからどういう声が上がるとかってなんか聞いちゃっても大丈夫ですか？
そうですね、それで言うとやっぱり参加される方って技術的な部分の講義とかあと演習が多いのかなっていう、そういう前提で参加される方っていうのは結構多いんですけれども、我々のインターンを受けて結構ビジネス要素って強いんですねっていう感想を持たれる方が多いですね。はい。で、もちろん まあ、短時間で、超短期間でやるっていうのがあるので、まあ、ごく一部に絞っているっていう意味合いで、ビジネスの要素は強いので、まあ、もちろんそれ以上に分析の部分っていうのも要素としてはあるんだよっていうのは伝えつつも、やっぱりそういう分析だけじゃない部分っていうのも重要なんだよっていうのは、そこでお話をして、理解していただけるっていう感じにはなってますかね。うん、
そうですよね。その辺も実務に近くしちゃったら、じゃあ前処理するところからみたいになったら、もう4日間じゃとても収まりきらないので、まあ、そうですよねと思いながら。
そうなんです、はいはい、
実際に学生の時に参加されてた中島さんもどうですか、今のお話聞いてそんな印象を受けてますか？
そうですね、もう本当に原さんのお話通り、自分はモデリングするんだろうなと思いながら参加して、全然そういう感じじゃなかったので、結構ギャップはあったんですけど、すごく楽しかったです、うんうん、同じような感想を思いました。
あれですね、イメージとしてはデータアナリストっぽい案件っていう感じですよね。モデリングっていうよりは分析、基礎集計、可視化まででの報告書を作るっていう感じの。
あ、そうですね、課題としてはそんな感じですね。で、まあ、それはやっぱり期間が短いからっていうところで、一旦分析はそのくらいで、も、まあ、もちろんモデル作ったりとかってやっていただいてもいいんですけども、まあ、そこまでの時間は取れないっていうのが、うん、まあ、現実かなというふうに思います。はい、
よく学生から上がる声としては、そのグループワークをする経験がこうあまりなくて、うんうん、なのですごくそれが新鮮でしたみたいな声もよく聞くなと思ってます。
あ、そっか、そうですよね、確かに。自分たちの研究だとひたすら自分で技術を突き詰めてってみたいな方が属性的に多分多いですもんね。
いや、まさに今中島さんがおっしゃってくれた要素も目的の一つになってますね。それこそ、まあ、これデータサイエンティストに限らずだとは思うんですけれども、まあ、ビジネスの世界に入ったら一人で仕事するってなかなかないかなと思うんですよね。まあ、必ずチームで、いろんな人とけんけんがくがく議論しながら進めていくっていうことになると思うんです。まあ、それも経験していただきたかったなっていうのがあって、はい、チームとして取り組むっていう形をとっていますね。
なるほど、ありがとうございます。かなり4日間、まあトータル6日間ですけれども、実際に分析するのは4日間っていうところで、インターンの学生に1チーム1人、ブレインパッドの現役社員がフォロワーでつくっていうことですけれども、まあ、実際に中島さんがやられているフォロワーですけれども、なんかだいぶ求められるスキルというか難易度も高い気がするんですけど、実際フォロワーやってみて、なんかどういうところが難しいとか、学生さんがこういう反応するとか、そういう話をお伺いできればなと思うんですけれども、いかがでしょうか？
そうですね、もう難しいところばっかりですね。まず学生のみんなの意見をどうやって引き出すかとか、あとは自分だったらこうするとか、いろいろ思想はあるんですけど、それをどこまでこう伝えるべきかと、どこまで介入するべきかとか、基本的には邪魔はしたくないというか、自分がリードするような立場ではいたくないので、学生のやりたいようにやってほしいんですけれど、変な方向には行ってほしくないっていうところも、どこまで介入するかが本当に難しいなと思ってます。
基本はコーチングでこう答えは教えない、できるだけ導くみたいなスタンスだけれども、ちょっとこう、まあ、日数も限られてるんで、時にはティーチングっぽいこともしなきゃいけないっていう、その塩梅の難しさがあるなと思いながら聞いてました。
そうですね、その通りですね。4日は結構短いですね、時間。
そうですよね。
私もそのフォロワーではないんですけれども、冷やかしでインターンの学生さんのところに遊びに行くんですけれども、やっぱりこう最終日前日とかは結構げっそりしてるっていうか、これどうやって明日報告しようみたいな感じで頭抱えてる方も中にはいらっしゃって、まあ、そういう時は結構こうティーチングもするっていうのも大事だと思いますし、なんか僕らができるだけ明るく振る舞ってあげて、まあ、チームの雰囲気良くしてあげるみたいな、そういうメンタル面のなんかフォローもしっかりしようかなみたいなところもあって、はい、結構夕方に僕は顔出しに行くっていう、はい、遊びをしてます。
ありがとうございます。すごいありがたいです、そういう活動していただけるの。まあそうなんですよね。で、本当にフォロワーのメンバーはすごく大変な任務をお願いしているなというところで、大変頑張っていただいてありがたいなと思っ ってます。本当にインターンが成功するかどうかって結構フォロワーの方にかかってたりはするんですよね。特にインターン生とのコミュニケーションを取る機会っていうのはかなり多いので、そこでいろんなことを学べるかとか満足いただけるかっていうところは、まあ、決まってくると思っているので、本当に大変な業務だなと思ってます。で、まあ、このフォロワーの仕事って結構普段のプロジェクトのプロジェクトマネージャーとしての仕事にもちょっと近かったりもするんですよね。メンバーの育成をしながらプロジェクトを成功に導いていくっていうところが、結構そのバランスを取っていくっていうのが、まあ、プロジェクトマネージャーの仕事でもあるので、なんかそこの経験をしてほしいなっていう目的というか、僕の願望もあったりはします。はい。
なるほど。現役社員側の育成みたいな観点もあるんですね。
そうですね、はい、そういう機会というか、そういう経験を積めるような場としても、まあ、活かせたらなというふうには思ってたりはします
ね。うん、いいですよ、中島さん。
通じて、そうですね、私も育てられてるっていうことですね。
いや、もうでもそもそも期待されてっていうか、まあ、フォロワーに長けてるっていうか、そういうスキルある方をこう選んでるっていう部分もあると思うので、期待されて選ばれてると思ってます。うん、はい。
中島さんは人を踏まるのが上手なので、こうやって。いつもいいこと言ってくれます。
いや、その通りです。はい。
実際ちょっとさっきもあったんですけど、遊びに来てくれた時があって、インターン中にすごく学生の意見を、
ね、はい、
引き出すのが上手で、すごく参考にしてました。
ありがとうございます。
何やこの褒め合いは。
身内で褒め合ってもあれなんですけど。はい、ですね。あとはそう、なんかこう、学生4人に対して現役社員1人がつくっていう結構濃い関係が作れるので、なんかブレインパッドのデータサイエンティストこういう人なんだなっていう風に知れる機会があるっていうのも結構大きいなと思ってて、まあ、もしそれがなかったらクライアント役の原さんとこうなんていうんですかね、本当に必要な部分だけ会話するっていうのがあると思うので、なんかそういうのもあっていい仕組みだなと思いながらこのインターン見てますね。はい。
それこそまあ、もちろん僕もずっと、まあ、できる限り現場にいるというか、インターン生がいる場所に常駐してるんですけれども、やっぱり年齢がかなり離れてたりとかっていうところもあって、うん、話しかけづらいのかなっていう気持ちもなくはないんですよね。なので、まあ、年齢も近いし、まあ、社歴としても、まあ、社歴が近いって言ったらあれですけど、比較的若い人たちと、話をしながら、進められるっていうのはインターン生にとってもすごいいいんじゃないかなというふうには思っていますね。はい。
島さんも実際どうですか、学生と話してみてとか。
そうですね、かなり刺激になるなと思います。自分が学生だった時のこうこととか思い出せますし、なんかこう入社した時の気持ちみたいなところが思い出せたりとかして、結構刺激になりますね。うん、はい。まあ、優秀な方がいっぱいいるんで、こんな優秀な学生が来年入ってくるとしたらもっと頑張んなきゃなと思ったりもします。
いや、本当に濃い関係になるので、最終日か、別れる前にみんなフォロワーと写真を撮って帰ってますね。はい。うん、すごい仲良くなってますよね。
そうですね、6日も一生懸命一緒にやってきて、こう共通の目的持ってチームとしてやってたら、うん、そりゃそうなりますよね。
うん、
確かに。
そうですね、だんだん関係性築けてきてからは、なんかそのブレインパッド自体のこととか就活のこととかの話も少しずつ聞いてくれたりして、
インターン以外にっていう、
はい、インターンの直接の課題以外の面でもいろいろお話できたりするので、
うんうん、
お互いにとってそれは結構いいのかなと思ってます。
じゃあそんな感じで何か最後言い残したこととかございますか。
はい、そうですね、我々がやってるインターンっていうのは目的としては、先ほど話にも出てきましたけど、そのデータサイエンティストって分析だけじゃなくってビジネス面も大事なんだよだったりとか、あとチームで働くっていうのが、必要になってくるんだよみたいな、まあ、そこを経験してほしいっていうのも、ありますし、まあ、もうちょっと言うとやっぱり、ブレインパッドだったりとかブレインパッドに所属するデータサイエンティストと触れ合うことで、まあ、その雰囲気ですね、どういう雰囲気があってどういうふうに仕事してるのかっていうところを直に感じてほしいっていうのがやっぱり目的として大きいかなというふうに思っています。で、よくインターン生から聞くんですけれども、データサイエンティストって最初は真面目ですごく硬くって、 なんか厳しい環境で仕事をしているイメージでしたみたいな、そういうことを、おっしゃる方が多いんですよね。でもやっぱりうちに来て、まあ、フォロワーだったりとか、実は分析の演習をしている中で、まあ、1日他の社員が働いているオフィスでインターンするっていうような経験ができるような日を作ってるんですよね。でそこでどんな雰囲気で仕事してるのかっていうのは分かるようにしてるんですけれども、まあ、そこで得た情報とかも含めて全然固いとかではなくって、本当に真面目な時は真面目に話をするし、フランクな時はフランクにお話ができるような関係性っていうのを築けてるですねみたいなことを言ってくれる人たちが多いので、まあ、そこはやっぱり実際に来て感じてもらえることで分かるような部分かなというふうには思うので、そこは我々としても感じて帰ってほしいということでいろいろ工夫している点ではあるかなと思います。実際会って話すっていうのって、まあ、インターン生もそうですけど我々としてのメリットになってまして、その会社としてもそのインターンで参加してくれた方がどういう人なのかなっていうのはしっかりとそこで話すことで分かりますし、そうですね、そこで、まあ、この人来てほしいなみたいなことも判断ができるというところで、まあ、なんていうんですかね、面接だけでは分かんない部分というところもしっかり知れるっていうのも我々としてのメリットですし、まあ、これはインターン生というか、まあ、就活をされている方からしても、まあ、メリットなんじゃないかなというふうに思うので、まあ実際にうちのインターンに参加して、そういうところを感じ取っていただけると嬉しいなって思いながらやってますという感じですかね。はい、なので気軽に参加していただけると嬉しいですっていうふうに思ってます。はい、
多分次は早くて冬で、まあ、遅くとも来年の夏にはもう一度インターンを開催すると思うので、また、これを聞いている学生さん、ぜひブレインパッドインターンで検索していただいて、ご興味あればエントリーしていただければなっていう、ちょっと真面目な宣伝をして終わろうかなと思います。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。